全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は学薬アワー、飲酒に関する社会的取り組みについて、横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室教授小出明弘さんにお話しいただきます。
人とお酒の付き合いは古く、6000年以上前から飲まれていたと言われています。お酒は様々な地域の文化や風土の中で育まれ、人々の生活に深く浸透しています。しかし、不適切な飲酒は健康に悪影響を及ぼし、また怪我や事故の原因となることから、過剰な飲酒や成長期における飲酒、飲酒の習慣のない人に対して無理やり飲酒を進めることは避けなければなりません。飲酒に関する社会的な取り組みは様々なことが行われており、法令に基づいたものもあります。そこで、飲酒に関する主な社会的取り組みを関連する法令とともに話していきたいと思います。飲酒に関する社会的取り組みとして最初に思い浮かぶことは、20歳未満の飲酒を禁酒していることではないでしょうか。これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律で定められています。民法の改正で2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました。しかし、飲酒については成長期における飲酒が身体に悪影響を及ぼしやすく、短期間でアルコール依存症になったり、急性アルコール中毒から死に至ったりすること、また薬物等への抵抗感や罪悪感が低下し、薬物乱用や他の非行へ踏み込んでしまう危険性が高まることから、20歳未満の飲酒の禁止は変更されていません。また、コンビニやスーパーでお酒を購入する際に年齢確認が行われていますが、それもこの法律で、お酒を扱う販売業者や飲食業者は年齢確認等を行うことが規定されているからです。次に、コンビニやスーパーのお酒売り場で、お酒コーナーと記載した掲示物や、これはお酒です。20歳以上の年齢であることを確認できないと、お酒の販売をいたしません、と記載した掲示物を目にしたことがあるのではないでしょうか。このような掲示物は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に従って行われているものです。お酒を販売する場所には、お酒の陳列場所の見やすい箇所に、お酒売り場であることや、20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、お酒を販売しないことを表示するように規定されています。また、この基準には、お酒の容器や包装に、20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されていることを記載することも規定されています。では、最近販売されているお酒の缶や瓶のラベルに、1本あたりの純アルコール量が記載されているものがあることにお気づきでしょうか。これまでアルコール分が 5% とか、15度とか記載されていましたが、それに加えて、1本あたりの純アルコール量を、例えばアルコール分 7% の中杯の 350ml 缶なら、19.6g のようにグラム単位で表示されているものがあります。なぜこのような表示が追加されたのかと言いますと、アルコール健康障害対策基本法という法律があり、この法律の中で政府はアルコール健康障害対策の推進に関する基本計画を策定しなければならないと規定しています。そして、その基本計画では、不適切な飲酒の誘因の防止として、お酒の容器にアルコール量の表示を検討していくことが目標として掲げられているからです。アルコール量を表示することで、自分がどのくらい摂取したのか把握しやすくなります。また、基本計画では、教育の進行として、年齢、性別、体質等に応じた飲酒ガイドラインの作成が目標として掲げられており、今年の2月に厚生労働省が 健康に配慮した飲酒に関するガイドラインを公表しています。このガイドラインでは、飲酒による身体等への影響について、年齢、性別、体質等による違いや、飲酒による疾病、行動に関するリスクなどを分かりやすく記載しています。さらに、考慮すべき飲酒量、純アルコール量や、配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意すべき事項、避けるべき飲酒等が示されています。例えば、純アルコール量が男性で1日に 40g、女性で 11g 以上摂取すると、脳梗塞の発症リスクが高まること、大腸がんについては、男女とも1日に 20g 以上摂取すると、発症リスクが高まることなど、日本人に対する研究に基づき具体的に記載されています。また、健康増進法に基づく21世紀における第3次国民健康づくり運動、第3次健康日本21では、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒しているものの減少を目標としていますが、この生活習慣病のリスクを高める量とは、1日あたりの純アルコール摂取量が男性で 40g 以上、女性で 20g 以上と定義されています。このように、飲酒による健康への影響は、純アルコール摂取量が重要であり、飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量を認識することが大切となります。しかし、これまでのようなお酒の缶や瓶のラベルの表記が、アルコール濃度のみでは、アルコール摂取量を算出するために、アルコール濃度にお酒の量をかけ、さらにアルコールの比重である 0.8 をかけて計算しなければならず、大変面倒でした。純アルコール量を容器に記載することで、自身のアルコール摂取量を把握し、疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理に活用していくことができます。これまでお酒の容器に純アルコール量が記載されているものがあることを知らなかった方は、ぜひ純アルコール量の記載を確認してみてください。では次に、酒類業界のお酒の広告・宣伝に対する取り組みについてお話ししたいと思います。酒類業界では、各種法令を踏まえて、お酒の広告・宣伝について自主基準を作り、不適切な飲酒を防止し、適正な飲酒環境を醸成するように努めています。例えば、テレビ CM でお酒の商品の宣伝を見る機会があると思いますが、CM を見た時間帯を覚えていますでしょうか？実は自主基準で5時から18時まではお酒の商品の CM は行わないという取り決めがあります。また、テレビ CM に出演するモデルは25歳以上でなければならず、たとえ25歳以上であっても25歳未満に見えるような表現はしないという項目もあります。これは25歳以上であれば20歳未満の若者にとって自分たちとは違う世代と認識されて同一視が起こりにくいためです。最近ビールの CM でモデルの喉元をアップで映してビールをごくごく音を立てて飲むシーンを見かけなくなったと思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。これも自主規制でお酒を飲むシーンについて喉元をアップにせず頭から肩までが映るようにし喉元を通るごくごく等の効果音は使用しないという規定にも続いています。このような描写はごくごくと一気に飲むことを助長する可能性やアルコール依存症から回復して間もない人の飲酒欲求を煽ることになるため禁止にしたとのことです。さらにこの基準ではノンアルコール飲料の容器の表示に関して製品に20歳以上のものを対象としていることを表示すること、既存のアルコール飲料と同一のブランド名や誤解を招くような類似のデザインは使用しないことが取り決められています。また、ノンアルコール飲料もお陰と同様に区分陳列をし、年齢確認の上で販売することも示されています。では、最後に、酒類業界とは異なる業界における飲酒に関連した取り組みについてお話ししたいと思います。電車に乗られる方で最近駅のホームのベンチの向きが変わっているものがあることに気づいた方がいらっしゃるのではないでしょうか。 これまでホームのベンチは線路に対して平行、つまり線路の方を向いて座るように設置されていました。それが最近この向きを90度変える形で線路に対して垂直に設置しているものが出てきました。これは JR 西日本の安全研究所がお酒に酔った客の行動分析を行ったところ、ホーム沿いに立ってそこから線路に転落する割合が 30%。千鳥足でフラフラしながらホームを歩いて線路に転落する割合が 11%。ベンチに座っていたところ、急に立ち上がり、そこから一直線に線路に向かい転落する割合が 59% と、ベンチに座っていた酔った客の転落事故が最も多いことが分かりました。そのため、2015年頃から関西地区で駅ホームのベンチの向きの変更が広まったとのことです。現在、その他の鉄道会社も転落事故の多い駅から順次、ベンチの向きを変更しているようです。このように、酒類業界以外の業界でも、お酒に関する社会的な取り組みが行われているのです。薬剤師は、飲酒に関する指導を行う機会があると思います。また、学校薬剤師をしている場合には、薬物乱用防止教室などにおいて、児童生徒に飲酒による身体への影響について講話を行っている人もいると思います。その際、身近で行われている飲酒に関する社会的な取り組みについて紹介し、興味を持ってもらうよう試みてはどうでしょうか。
今日は学薬アワー、飲酒に関する社会的取り組みについて、横浜薬科大学レギュラトリーサイエンス研究室教授、小出明弘さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。